Thank you very much, Gary.
ありがとうございます、ゲリー。私は特に心配になります。私のことを紹介し始めるとちょっと心配になることがあります。何をですね言うか分からないのでちょっと心配になることがあります。それはですね前もって教えてくれないので、私が聞きたくないことを言ってくれるかもしれない。まあ今回でも本当に私が聞きたかったことを言ってくれてありがとうございます。話し始める前にですね、15分ぐらいの時間を取ってお話ししたいと思うんですけど、質問質疑応答の時間も持ちたいと思いますので、15分ほど話したいと思います。皆さん本当に最初に感謝したいです。本当にこの特別な機会を与えてください。この大学に訪問する機会があることに本当に感謝しています。ありがとうございます。また本当にこの特権に皆さんと共に学ぶ機会があることに感謝しています。また今日は特にですね、この特別な機会を使いまして皆さんの前でコールに感謝したいと思います。また彼のスタッフに感謝したいと思います。彼らがその国際の私たちが行ってきた国際的な仕事でもたくさんのサポートをくれました。ありがとうございます。この機会を使いまして、またコールの貢献、彼自身の仕事 の宗教的自由なについて果たしてきた仕事について本当に感謝したいと思います。彼は個人的に本当に私にその理解とまたその尊厳について、彼自身の宗教についても教えてくれました。本当に感謝しています。本当に彼の地元のこの大学でこれを私が宣言できることに感謝しています。彼はさまざまな場所で活躍してくれています。私はさまざまな私たちは時々ですね、外で何どういう仕事をしているのかと私たちの地元の大学で思われているかもしれないですけども、本当に彼はこの大学の外でも多くの貢献をしてくれて素晴らしい働きをしてくれています。彼と本当に交流を持つことができて感謝しています。私はコミュニティをつなげるということは本当に大事なことだと思います。それは自由について、また宗教の自由も含めて、私にとってこれはとても私が一つの活動家として、またさまざまな団体のリーダーとして、国際団体としてのリーダーとして、また教育者としてもこのように働こうと努力してきました。この本当にグローバルなチャレンジが多い中で、私たちはこのようなコネクションつながりというのはさらに大事なものなんじゃないかと私は思います。このような見解を通して、私は本当にこの私が本当に大事だと思うこのような話し合いができることに感謝しています。そのコミュニティをつなげるという時にですね、私たちはさまざまなバックグラウンドから来ていると思いますが、私たちはその問題を統一することも必要だと思います。私たちはそのパラレルライン、また線路という私たちを分けているものを取り去る必要があると思います。コネクションというのは他の問題やイシューがあることについてあるということを知るだけではなくて、それを実際によくその内容を知るということです。私、人種差別、またいろんな犯罪がありますが、それは本当にその尊厳というものが必要になると思います。尊敬は私たちは本当にその多種多様、私たちは多様性があるということをまず認めることが大事だと思います。法律、またルールは皆さんの国々、私としてまた私の国では、またさまざまな国で その上で役立つものだと思います。しかし本当の尊厳というものは私の考えの中では、資源また権力を分けることによって行われることだと思います。コロナゼーションやいろんなそのような歴史が私たちを植民化などそういう歴史が私たちをにチャレンジを与えてくれています。権力また資源の、を分け与えるということが大事だと思います。私は女性としてこのようにお話しすることに対してお話をしています。私たちはこの声面で私たちは進歩することがプログレスすることができると思います。私の小さな貢献としてはいくつかの結論をまた自分がやってきたことをまたアイルランドでまた、その外国人、安全ヨーロッパ人種差別団体また安全協力団体の議長として行ってきた仕事について少しお話したいと思います。EU また、ヨーロッパ諸国の間にの中で行ってきた仕事では、私はここでやってきた行ってきた仕事が私の考えを影響していると思いますが、まずアイルランドについて少しだけ説明したいと思いますが、また EU についてまた基本的人権局の話についてお話しています。アイルランドというのはですね、イギリスによってですね、植民化、英国でによって700年の間植民地にされていました。そして過去200年の間に、アイルランドの影響というのはアメリカにも及んでいますが、私たちがアイルランド人として経験してきたことは、私たちが自身が差別するという私たち自身が同じ間違いを起こさないという保証はないのです。私はケルティックタイガーというのがこの過去10年の間にもう逃げてしまったものですが、私たちはそんなに、そうですね、私たちの成功に貢献してくれた人たちに対する感謝の気持ちを忘れたかと思います。カトリック教会は非常に大きな役割を果たしています。現在は カトリック教会が特別なその憲法の中で果たす役割を取り除いたということは、カトリック教会の権力がなくなったというわけでは、また影響力がなくなったということではないです。過去10年の間に行われていた人種差別に対する仕事には、また多様性を認めるという活動の中には、政府が2007年に作ってきたことがあります。これはとてもポジティブな発展で、さまざまなコミュニティをつなげるものとなったと思います。今アイルランドにある多様性を促すものだと思います。私たちの社会の中における宗教という役割はなくなってはいません。皆さんもよくご存知だと思いますが、レポートはたくさんあると思いますが、差別を受けてきた人たちがここにアメリカに逃げてきているということなので、皆さんご存知かと思いますが、 宗教によって設立された人を差別するような団体があります。それはポジティブなその団体が果たす役割を促すものではありません。
人が何が
民主主義が本当にそのカトリック教会とのパートナーシップによって存在してきたということを否定することはできません。
ごく最近になっては、私どものヨーロッパのさまざまなパーティーがですね、その我々の法律システムに対するさまざまな苦言が呈されました。そして私どもには宗教に対する私どももさまざまなことが言われてきたわけですけれども、私も認めざるを得ないと思うんですが、多少そういう面があると思います。しかしながらそのようなその私どものその問題ですけれども、それは非常に難しいケースでありまして、そのようなケースがその証明されるということはより難しいことになっているわけです。しかしながらそのようなその宗教的なその社会においてはそのようなことがですね、必ずしもよりよく取りされてきたわけなんですけれども、しかし宗教的自由というのは、しかしながら全ての国民によって尊重されて、そしてまた期待されているわけです。我が国では条約が結ばれまして、そしてそれによってヨーロッパ EU の基本的人権についてその条例が定められました。それは EU 内の全ての国に当てはまるものであります。アイルランドというのは他の私の国よりももっと強力なものに私たちはその何かが提案された場合、いつでもノーというのが癖のようになっているわけなんですけれども、確かにこの今回に関してはある程度の説得を受けましてイエスという返事をしたわけなんですね。そして EU のEU 法における基本的人権の尊重という面でですね、その諸約の6つということ、そしてアムステルダム条約、それは人権、差別を禁止するその条約ですけれども、それも受け入れていられているわけですね。そしてその団体の役割、宗教的団体の役割ということ、フランスというのは例えばセキュアリズムそのというものは非常に重要なものだと考えています。しかしそれに反するメディアの報告もありますけれども、イギリスとそしてアイルランドの教育的な役割というものは非常に重要なことだと思います。そして EU のに関する面での非常に大きな問題である、そしてそれに加盟している国々の問題というのはですね、そのさまざまな文化の相違、非常に多様な考え方、その基本的に人権に関してさまざまな考え方があるわけなんですけれども、それをいかに理解し、それに対する差別というものは法律としてそれが禁止されるべきかどうか、EU 加盟国全体に対してされるべきかどうかについてさまざまな討論があります。そしてそのことに関しましては、差別の禁止、さまざまなその仕事を場におけるその人種による差別というものが禁止されています。しかしまたそれのことにより、ヨーロッパのまたアメリカでも同じだと思いますけれども、その漫画のそのさまざまな話があったわけなんですけれども、漫画によってのその 差別的な漫画のことがあった問題が出たわけなんですけれども、それについての話し合いが行われてきました。そしてまた、そしてその差別によるその悪意の表明というものを抑止すると同時にですね、人々を自分そのお互いに愛し合うようにそれを強制するということも求められていないわけなんです。そしていわゆるヘイトクライムと呼ばれるもの、そしてそのようなことを禁止しようという動きがあるわけなんです。このようなことから考えまして、いくつかのさまざまなことが私に考えさせられたのですけれども、それはそのある意味で その政策的なその対話、つまり政治部門の対話というものと、それと実際に実行されていること、そして人々の実際の経験、現実の経験というもの、そのギャップというのが非常に広がりつつあるということなんですね。そしてまた私はこれから何年もですね、ヨーロッパでロンマ・シンティ・トラベラーというふうに呼ばれている、ヨーロッパで呼ばれている方たちと密接に働いてきました。 EU のさまざまな関係国の中にはその差別を禁止している、そしてローマ・シンティ・トラベラーという方に関してもそれ禁止しているのもあります。基本的な人種の中でははっきりとそのさまざまな法律と、そして法律の実行ということ、そして人々が実際に経験していることの中にギャップがあるということなんですね。さて基本的人権の EU の基本的人権局の中の局長の私務めているわけなんですが、その局の中でもその後ほど私は皆さんにお配りしたいと思うんですけど、2007年にその私たちが決めたことがありますけど、後ほど皆さんにご紹介したいと思います。その人権局ができたわけなんですけれども、そしてそのために時間は使わないことにいたしますが、そのウィーンにおいてその EU 加盟国の代表者を集めてですね、そして非常に信頼のおけるデータを集めるように努力をしておりしました。そしてその証拠に基づいた、そして助言をするということ、そしてその基本的人権に関してその各国がその EU 全体を通して人々のその意識を高めるという活動をしようとしているわけです。そして市民とのさまざまな社会であるとか、さまざまな機関を通して活動をしているわけなんです。 EU 以外ではですね、27カ国の加盟国があるわけなんですけれども、そして EU を代表してその国際的なその基本方針を作っているわけなんです。そして私はまたその政府的なイデオロギーと、そして経済的なイデオロギーの中のその混乱というものがあると思います。そしてそのためにですね、宗教的なオバトンというものを置かれましたわけですけども、それは以前には文化的な違いとして受け入れられたものであるわけなんですけれども、それがあるということですね。非常にこれはまあある面では例えばその政治的なそのプライオリティ、優先順位に合っていればそれはいいのだというようなことからの違いがあるわけですね。そしてまたその政治的に権力のある国々によってはですね、だんだん変わるという、そしてそれは政治的な問題が変わるにつれてですね、そしてその本当の意味での差別に対する、そしてまたそのさまざまなその偏見と、そしてそれに対する差別という、そういうものに対する解決策も変わってくるわけなんですね。 そしてそれは第二次世界大戦の後にですね、の中でですね、ユダヤ人に対する差別というもの、そしてそれが始まりでありましたね。それがまた今世紀の初めては西ヨーロッパとかさまざまな地域で、例えばモスラムの人々に対するその差別というものが非常に大きな問題となっています。その両方の差別において、そのまたその他のさまざまな差別において、はっきりと言えることは、それは憎悪、憎しみということが行っているわけですね。そしてそれが無視されているという状況もあります。また差別というのは、その共に理解されなければならない、そしてそれに焦点を当てなければならない、それが理解のために必要だと考えています。例えば20世紀の後半における女性であるところ、すべての女性がすべてのことに賛成するわけではありませんね。例えば20世紀の後半の女性たちが女性によって経験されたその差別ということに対して行動を起こさなかったらはどうなっていたかということですね。そしてまた同時に私は理解するところにおいてはですね、社会と差別というものがさまざま多様になっているけれども、共通するものもあります。例えば宗教的な差別、そして差別、宗教的なその非寛容性というものが、それが宗教的なものだけだけ他の差別と、そして他の非寛容性に連携しているのではないかということです。例えば宗教に関して言えば、それに関する非寛容的な態度というものは、私たちはこの世界において、宇宙において、それは経験しているものだと思いますけれども、これはさまざまなこの並行して行われている差別が存在しているということです。宗教的活動運動の中での多様性、そしてその少数派における少数派が経験してきた差別というものは皆同じではありません。そして私たちは同じ国の同じ宗教に属しているものでも経験はさまざま異なります。それは私どもは、しかしながら私たちは価値観を共有しています。そしてまたその人権を、人々の人権が、その宗教を実践する、その望む宗教を実践する権利をその保障するということが非常に重要なわけですけれども、また私の経験から言いますと、最も強力な差別、強力な力を持った人たちが最も大きな差別をするということです。宗教的差別に関して、自由に関しても同じことです。ですから私どもがその差別ということについて、いろいろなことに分野でそれを話すことができます。最も力を持っている人たち、その最も力強いのは政府であります。そして政府を代表する人たちが最も力を持てるわけです。時にはしかしながら私どもはさまざまな役割を持っていますから、それに必ずしもそれ全部がそうだということはできません。しかしながら、そして私たちがはっきりその差別をしていることを理解していないのは、例えば政府の役人であるとか、あるいは例えばその裁判官も最も有名な方が私の後に話してくださいますけれども、また法学者もまた同じであります。そして私たちの役割、そして私たちの行動、そして私たちが毎日してやっていることがですね、その差別的な、他の人にとって差別的なものである可能性があるわけです。最後に、私の国と EU のことについて少し話させていただきましたけれども、私が目にした 重要なことと考えること、そして私の仕事の中で今努力していることでありますけれども、最後に私が結論として申し上げたいのは、私に明らかなところは私の国での経験を実際に経験したかったがですね、宗教というものは過去のものであるというふうに考える人たちがいます。そしてそれはその家族の構築システムの中で考えられる過去の存在であると、ものであるというふうに考える人もいます。しかし宗教の大切さというものは、それは過小評価することはできません。そしてまたその価値観というものを提供する能力について、そしてそれは全地球の世界の方たちに与える力があります。そして慰めを与える力があります。それを過小評価することはできません。そしてまた宗教を実践する権利というものも過小することができません。そして権利が否定された場合、そしてまたその私どもの全世界の多様性の中で、私たちはその権利を主張していかなければならないと私は考えます。ご清聴ありがとうございました。